本日の聖書の箇所におきましては、はじめにヨハネが捕らえられたと記されております。この出来事は旧約時代の預言者の終わりというものを示しています。預言者を通じて行われていた神の導きというものが終わりを迎えたのであります。神の働きは闇の力によって完全に封殺される、そのようなことが起ころうとしているのでありました。ちょうど季節が冬至を迎え、太陽の輝きが最も小さくなるように、この世の闇は最も深まり、人間の将来が絶望的になった瞬間でもありました。しかしまさにこの時、新しい神の御業が始められたのであります。神の御子であられた主イエスが救いの御業の始まりを告げ知らせることを始められたのであります。このことをマルコは次のように記しています。イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。主イエスはこの時を待っておられたかのように、ユダの荒野からガリラヤにお戻りになり、神の国が到来したことを語り始められたのであります。ガリラヤ湖を有していますガリラヤ地方というのは、信仰と学問の中心であった首都エルサレムと異なり、異邦人が多く住んでいる辺境の地でありました。それでも主イエスはこの異邦人の多く住むガリラヤをお選びになり、神の国の到来をここで語り始められたのであります。ご承知のように、異邦人は神の戒め、神の律法というものをまだ知らされておりませんでした。具体的にはモーセの実戒というものを知らなかったのであります。そのため社会を形成するに際して無常であり、また無慈悲でありました。そして異邦人は偶像を拝み、誠の神を恐れるということを知らなかったのであります。そのため暴力的であったり、また放縦であったりもいたしました。神に選ばれた民であったユダヤ人はこのような異邦人を嫌い、交わりを持とうとしなかったのであります。そこで主イエスは異邦人が多く住むガリラヤから神の国の到来を告げ広めることを始められたのであります。それは主イエスが異邦人の多く住むガリラヤ地方とその住人を特に案じ、心を向けておられたからであります。神の国は異邦人にもユダヤ人にも同じように近づいていたのであります。これまで神から見放されていると思われていた異邦人にも、神の救いの光というものがもたらされようとしていたのであります。私たちはこの現実の社会で、神の救いと祝福が届いていないと思えるような人たちがいることを知っています。誠の神を知らず、神と共に歩む喜びを知ることなく生きる人たちがいることを知っています。しかし神はそういった人々を忘れておいでになるわけではありません。絶えず心に留めてくださっているのであります。そして機会を作っては神の救いの恵みと祝福のもとへと導こうとしてくださっているのであります。主イエスはご自分の宣教と人々への寄り添いというものが神の国の到来そのものであるということをご存知であられました。 主イエスが寄り添ってくださるところが、そのまま神の国になるのであります。イザヤ書9章1節から2節に次のように記されています。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地には恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。主イエスはガリラヤ地方に着くやいなや、人々を集めて仰せになりました。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。人々はこの待ち望んでいた神の国の到来を聞かされ、大に喜び、主イエスが語られる言葉を聞き漏らすまいとして、その周りに集まってきたのであります。約束された神の時が来たのでありました。時は満ちたと言われています。この満ちたという言葉はギリシャ語でいっぱいにするという意味です。また時という言葉はギリシャ語のカイロスという言葉が使われています。これは神がお定めになった時という意味であります。神のご計画は滞りなく進められ、ついにその時が来たというのであります。具体的には予言されていた救い主がおいでになったということであります。神はその時々の思いつきでことを進められておられるのではありません。周到なご計画に基づき着実にことを成就していかれるのであります。私たちは学校で世界史や日本史を学びますけれども、これらの歴史には出来事の羅列というものに過ぎない場合が多いのであります。しかし神の身元には救いの歴史というものが用意されているのであります。そして神のご計画とご意志によってそのことが実現させられていくのであります。主イエスは父なる神のご計画に従い、異邦人が多く住むガリラヤで神の国の到来を述べ伝え始められました。神の国はギリシャ語で神が支配するところ、神の御心が正しく行われているところという意味であります。別の言い方をいたしますと、神の律法である実会が正しく行われているところということでもあります。神の国は誰もが神の戒めを守り、そして神に従っている、そのような国であります。神の国では父なる神と人に仕えるお方が王となり、人々は皆このお方に従い、互いに仕えるものとなっています。誰もこのお方にとって代わり、自分が王であると主張する者はおりません。神の国では誰もが神に対し従順であり謙遜であります。そしてすべての営みは思いやりと憐れみによって行われるのであります。このようにして神の国においては神への感謝と賛美と喜びが満ちているのであります。このような神の国を待ち望む祈りというものは主によって与えられた主の祈りであります。天にまします我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地にも行われますように、 そのように私たちは祈るのであります。キリスト者はこの主の祈りを自分の祈りとして祈り、神の国の完成を待ち望むものであります。神の国は近づいた。そのように主イエスは仰せになりました。この近づいたという言葉は、近寄る、迫るという意味です。主イエスが仰せになるこの近づいたという言葉には、二つの意味が込められているというふうに考えられています。一つは神の支配が今すでに始まっているという意味であります。これから準備段階に入るというのではありません。今、主イエスが語り始めたこの時、まさにこの瞬間、神の国は始まったのであるということであります。しかし、この近づいたというこの表現には、もう一つの意味が込められています。それは、すでに始まっていると同時に、まだ完成していないということも含まれているのであります。先ほど申し上げましたように、主イエスは来臨により、神の国はすでに始まっています。このことを英語で、Realized Eschatology というふうに表現しています。これは、すでに始まっている終末という意味であります。もう終末の時はすでに始まったのであります。しかし、これと同時に、まだ完成していない面もあることを知らなければなりません。英語で Unrealized Eschatology というふうに表現されています。これはまだ完成していない終末ということであります。終末は主イエスの到来とともに始まっています。けれどもまだそれは完成というものに至ってはいないということであります。私たちはこのすでにということと未だということの中間の時代に生かされているのであります。そのため私どもは緊張を伴う世界に生きているというふうに言うことができます。しかし私たちはこの緊張のことをマイナスに受け取るべきではないと思います。逆にプラスに考え、すでにということと未だということの間にあることが私たちを信仰の成長に導いてくれているのだというふうに受け止めていきたいと思います。今のこの時は私たちにとってとても貴重なありがたい時でなのであります。この緊張の中で私たちは謙遜ということを本当の意味で学ばされているのであります。私たちは信仰生活の中において、自分がいかに神を信頼することのできないものであるかということを思い知らされます。また自分がいかに弱いものであるかということを思い知らされます。また自分がいかに感謝の念も薄いものであるかということも思い知らされます。しかし実はこれが私たち信仰者にとって霊的な成長というものを与えられる時なのであります。聖霊が共にいてくださり私たちを悔い改めに導いてくださっているということであります。こうして私たちは救いの恵みの中で誠の悔い改めに導かれ神の国の住人にふさわしいものへと変えられていくのであります。主イエスはこのような神の国の到来をガリラヤで述べ伝え始められたのであります。述べ伝えるという言葉はギリシャ語で言い広めるという意味を持っています。主イエスは父なる神のご支配がご自分の宣教活動によってすでに始まったことを人々に告げ知らせました。ただこの神のご支配の宣言というものが 脅迫やあるいは強制による支配ということではありません。それは神の愛による支配ということを言い表しています。軍事力や警察の力によるものでもありません。むしろ信仰と犠牲と奉仕による支配であります。今日の箇所では福音という言葉が二度出てまいります。福音書の中において二度福音という言葉が続いて出てくるのはとても珍しいことであります。これはギリシャ語で良い音信という意味であります。良い音信というのは実は戦勝報告のことを言い表しています。戦争において勝利したそのような報告、これがギリシャ語でいうところの良い音信という言葉の本来の意味であります。ここでは神の御子が十字架においてついに罪と悪魔に勝利をなさったということの報告、そのことを言い表しているのであります。十字架の出来事というのはこの後で起こる出来事でありますけれども、あえてこの用語が用いられているのであります。この福音という言葉はマルコが福音書を編集いたしましたときにどうしても必要であると考えてこのところに取り入れたのであります。福音という言葉の意味は第一義的には神の圧倒的な愛の行為の訪れということであります。主イエスはその命尽きるまで私たちに寄り添ってくださり、支え励まし導いてくださいました。ここに神の救いの本質というものがあるのであります。先日も申し上げましたように、多く愛された者は多く愛するようになり、多く許された者は多く許すようになるのであります。私たちは自分の力によってではなく聖霊の力によって神の愛によって変えられるのであります。使徒パウロが申しますように私たちには絶えず聖霊によって神の愛が注がれているのであります。二義的にはこの神の恵みの大きさに促され、私たちは誠の悔い改めというものに導かれるということが言われています。救いの恵みの中にあって私たちは自分の愚かさ、足りなさ、そして無責任さ、傲慢さというものに気づかされ、涙を流し主に自分の罪を懺悔せずには折れなくされるのであります。この時復活の主が聖霊によって私たちに寄り添い、この悔いる涙を温かく包んでくださるのであります。復活の主によって与えられる悔い改めというものは、私たちの本質を根底から作り変え、愛と喜び、平和と寛容へと導いてくれるものであります。ガリラヤ地方の住人や漁師たちは異邦人のように奴隷を持ち人に暴力を振るうようなことをもういといませんでした。当たり前のように魚を捕獲しこれを食しておりました。自分が狙った魚でないものが取れた時にはこれを地面に叩きつけるような乱暴な人もいたかもしれません。しかし主イエスのお言葉により父なる神の愛に触れた時、人にも魚にも動物にもまた植物に対してすらも感謝の念と愛情を持って接するように変えられたのであります。感謝の祈りを捧げて漁を始め、感謝の祈りを捧げて魚の肉をいただくようになりました。またできる限り痛みを伴わないように取り、一度その命をいただいたからには何一つ捨てることなくこれを大切に食べるようになりました。 キリストにおける神の愛を漁師たちも生活の中で実践するようになったのであります。神の国とは、神が私たちと共にいてくださるということであります。そして救いとは、主イエスが私たちといつも共にいてくださるということであります。私たちが喜びを持って、また主イエスの心を自分の心として生きるようになる、それが私たちが救われるということであります。必ずしも私たちが難しい哲学的な深い真理というものに到達するということではありません。また迷いを持たないような強い人間になれるということでもありません。そうではなくて、聖霊が共にいてくださり、私たちが復活の主イエスと父なる神との交わりに入れていただいているということであります。キリストにおける神の愛に私たちが気づかされるとき、私たちは進んで神を愛し、また人を愛する者へと変えられていくのであります。福音を言い広めるということは、この主イエスにおける救いを多くの人たちに知ってもらうということであります。私たちの教会はこのことを自覚し、微力ながら広める技、伝道の技というものを行ってまいりました。明治維新以来、また戦後の復興を通じて教会を建てる技を行ってきたのであります。私たちにとって伝道というのは教えを広めることでありました。しかし今ではその働きも幾分停滞をしているところがあります。教会自体が活力を失いつつあり、また高齢化が進んでいると言われています。私がこれまでお世話になった牧師先生に、元神戸信愛教会の牧師であった時田先生がおいでになります。先生は今の教会の現状をご覧になって、若い牧師に開拓伝道をさせるということが必要だということを仰せになっています。教団を改革する力を生み出すということを提唱しておいでになります。この提案はとても示唆に富んだ助言であります。私の東京神学大学の同級生にも、日本伝道会という開拓伝道を推進する会を作って、これを主導している牧師がおります。しかしこれと並行して、既存の教会を改革していくということにもまた着手していかなければなりません。それは正しい信仰に生きる教会というものを私たちが立てていくということであります。戦後日本の教会は欧米の宣教師たちから信仰への導きを受け、神の救いを言い広め、駅前や学校の前で礼拝の案内や特別伝道集会の案内をしたりいたしました。時には時事問題を取り上げたり、講演会を企画したりして、あるいはまた演奏会を開いたりして人を集めたりすることもありました。幼稚園や社会福祉法人の施設を作り、その働きを通して一人でも多くの人たちにこのキリストの福音に接してもらいたいというような働きもしてまいりました。しかし近年こういったやり方が人々の心に届かないようになっているということが指摘されています。欧米との経済的文化的な格差が解消され、以前のようにキリスト教社会から新しいものを学んだり取り入れたりする必要性というものを感じなくなっているからではないかと言われています。現代はむしろ日本的なもの、伝統的なものに関心が向けられつつあると言っていいかもしれません。 しかしそのような中にありましても、私たちはこの主イエスキリストによる神の愛と、またその救いというものを一人でも多くの人たちに述べ伝えていかなければいけない、そのような思いというものを与えられております。私たちは主日の礼拝を喜びと感謝を持って守るということ、信仰のありがたさというものを思い直していくということから、私たちの信仰の復興を行っていきたいと思います。キリストの体なる教会の制度、また信仰の告白、礼拝の仕方、信仰生活のあり方を学び直していく中で、これは実現されていくものであります。連合長老会に所属をしております教会におきましては、比較的忠実にこれらのことを継続的に行ってまいりました。しかしそうでない教会の中には、この世の常識に左右され指針を失いかけてしまっているものもあります。教団の諸教会は信仰告白に立ち、教会の訓練を再開していく必要があるというふうに私どもは考えています。私は赴任した教会におきまして、祈祷会の学びというものを行いますときに、ハイデルベルク信仰問答とウェストミンスター信仰基準というものを用いてまいりました。特にその中でも実会というものを中心に学んでまいりました。どうしてこの実会というものを学ぶのかと申しますと、ここには現代における私たちの信仰生活の中から生じてまいります疑問や質問というものに適切な回答と励ましというものが的確な形で示されているからであります。私たちに与えられているこの信仰の遺産というものが非常に優れたものであるということを、私たちはいつも思い起こしていかなければならないと思います。さらに旧約聖書の時代におきましても、あるいは新約聖書の時代におきましても、教会の歴史の中におきましても、霊性の回復、信仰の回復というものは礼拝の回復というものからなされてまいりました。私たちの霊性がその礼拝というものの中において、私たちは本当の信仰というものがどのようなものであるのかということに思い至らされていくのであります。この世の知識や技術というものは時とともに高度化してまいります。しかし私たちの霊性というものはそれに伴って自然に強化されるということは決してありません。私たちは礼拝の中においてのみその信仰というものの励ましを受け、また具体的な方策というものを私たちは見出していくことができるのであります。最後にローマの信徒への手紙の5章の1節から8節をお読みしたいと思います。5章の1節から5節までをお読みしたいと思います。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。 私たちは患難をひたすら避けるのではなく、患難と向き合い、これを真似にして信仰の成長というものを与えていただく、そのようなものとさせていただきたいというふうに思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたの主イエスキリストの父なる御神、今日私どもは共に11月の20日の礼拝を守ることが許されましたことを感謝いたします。今私たちは主の御降誕を前にして、その思いを整えようとしております。あなたがこの世においでくださり、私たちと共に生きてくださり、そして私たちに人間として生きるその道筋を指し示してくださったことを心より感謝を申し上げます。今私たちが受けているこの救いの恵みを喜びと感謝を持って担っていくと同時に、またそれを多くの人々にも分かち合うことができるものとしてください。特に私たちの家族、また親族の上にあなたの聖霊の導きが与えられて、信仰を持つ者が起こされてまいりますように心よりお願いを申し上げます。今日この礼拝に出席した一人一人の上に、あなたの豊かな顧みとまた祝福がありますように、主イエスキリストのお名前によって御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。